おはようございます。今日は予定していたのは14章以下の聖書から御言葉から学ぼうとしていたんですけれども、教会を立て上げるためにっていうそういうタイトルを考えてたんですけれども、先週13章をちょっと読みながら、これ避けて通ったらいけないなって思わされてしまったので、いやとここを選ばせていただきました。皆さんもよく読んでおられる箇所ですし、詩式者が 13章の一節から読もうとしたのはもうよくわかることですよね。コリント前書13章一節からやっぱり読んで、その記憶を改めて、思いを改めていくようなところがありますから、それはもうそこから普段のリズムで行こうとするというのがあると思います。今日はその途中から8節から選んでますけれども、はい、パウロが書いたこのコリント書はコリントという町の教会に宛てた手紙でした。古代ギリシャの都市国家の一つだったコリントス、歴史はとても古いです。古代から交易で栄えていました。紀元前700年頃、アッシリアが北へするイスラエル王国を滅ぼした頃だと思うんですけれども、その時代にこの町には5000人ほどの人たちが暮らしていたと。このところから交通の要衝として栄えていたというふうに言われています。時代が進んで紀元前400年頃には実際はとても人口も増えて9万人を数えていたというふうに言われています。なぜそんなに増えたのかというと、地中海の交易に関して、その地中海の要衝となったということが一番大きいことですし、紀元前2世紀頃からとても大きな交易が始まってるんです。ご存知のシルクロード、アジアからヨーロッパに向けての交易が物品の交易が始まっていたということですね。だいたい15世紀頃まで続いたというふうに言われていますけれども、そのシルクロードをヨーロッパにまでローマまでつながっているわけですけれども、その途中の要衝の一つがこのコリントだったということなんですね。それでとても栄えたということでした。ギリシャは昔は都市国家でした。で、都市国家の間で争いを繰り返して覇権を握ったところがアテネであったり、スパルタという町だったりします。そしてその間にいたのがコリントだったんですね。人口も増えて影響力はかなり大きかったということですけれども、4世紀頃といいますと、ちょうど実はマケドニアが勢力を拡大してギリシャの都市国家軍を平定してしまうんですね。ご存知のアレキサンダーが立ち上がる。 そういう頃に、そのような頃になるかと思います。アレキサンダーの時代を経て紀元前146年に栄えていたコリントは共和制のローマ帝国に滅ぼされてしまうんです。まあ壊されてしまうといった方がいいかなと思います。けれども交通の要衝だったその2世紀ですね、ちょうど146年というと2世紀です。ローマがシルクロードを受け入れる、そういうタイミングに重なるかなと思います。でそういう時に支配をし、紀元前44年、だいぶイエス様の時代に近づいてきますけれども、44年に、ローマは植民都市にコリントをするんですね。 そして、コリントはその時代さらにローマの力を得て栄えていくということになります。コリントというとローマ時代にそのような歴史を経て、まあ、成長していた町だったということが言えると思います。中国の絹、それからお茶、染料、香水、磁器、そのようなものが運ばれたと言われています。ローマ帝国の時代になってユダヤ人もコリントに多数居住していたと思います。そういう意味で国際都市と言えるのかもしれません。アテネが文学、知恵、知識、哲学、そのような文化的な中心都市だったとすれば、コリントはギリシャにおいて商業的な中心的な、商業を中心とする都市だったというイメージが立ちます。重要な町の一つだったということです。そんなところに立ったコリント教会、そういう意味ではとても多種多様な人が集まっていたということが言えると思います。商業都市ですから、物の売り買いがある、同時に情報のやり取りも行われていく、何が良くて何が悪くて、何が盛んで何が衰えていくか、いろんな価値観がある中で、人々はそのやり取りの中でその社会のふさわしいことを選び取ろうとする、現実的に選び取って、そしてその社会の中で自分の歩みを確かなものにしていこうとする、そういうことだったんだろうと思います。パウロの手紙の中ではこの町がどういう町だったかということはあまり言われてないかもしれませんけれども、ざっくりとした言い方で、まあ、教会にはユダヤ人とギリシャ人とか、ユダヤ人と異邦人という言い方で 人が集まっているということになっています。また、まあ、コリントではないですけれども、コロサイの信徒への手紙なんかには、そこもシルクロードと関係があるんだと思いますが、未開の人、スキタイ人という名前が出てくるんですね。スキタイ人というのは今のアフガニスタンから中央アジアの人たち、まあ、ペルシャも入ってくる、イランも入ってくるかもしれませんが、その地方の人たちのことを指しています。教会にそういった人たちが入ってきていたということが考えられますけれども、多様なものを持ち寄って、それは知識も経験もそれから知恵も違うんだろうと思います。生活習慣も含めて本当にいろいろあったんだろうと思います。コリントの教会に背景の異なる人たちが集まっていました。価値観が多少異なる、そういうことがあったと思います。そして指導者が、最初はパウロだったと思いますけれども、短期間のうちに変わっていくということもあったと思います。そういう意味では指導者の考え方やその在り方が教会に影響するということもあったと思います。そういうことでパウロから振り返ってコリントを見ると、パウロと考え方の隔たりを感じられる指導者が立てられていたということがあったというふうに思わされます。ちょっと丁寧な言い方しすぎてみますけれども、指導者の考え方が違うということは、これは大きな対立を生む可能性がありますよね。パウロはこう言っていた、ペトロはこう言っていた、アポロはこう言っていた、いうこと違ってるじゃないかって、誰について言ったらいいのかわからん、みたいなことがあったかもしれません。コリントの手紙を読むと、そういうところでパウロを中傷する人たちがいたということがわかります。パウロはとても苦しめられるわけですけれども、でもその苦しみがあって、じゃあもうコリントとは関係はないわって関係を打ち切ったかというと、そんなことはしない。逆にパウロが語ってきたこと、示してきたことを確認しようと、まあ、手紙を書き続けていたんだろうと思います。そのパウロの根底にあったものが何だったんだろうかって思うときに、この13章はとても大きなことを教えてくれます。意見の隔たり、それは場所柄起こり得たことだと。考え方の違い、エルサレムの教会とパウロとの関係を見ても、 考え方の違いが大きく表されても仕方がない状況があった。教会の目的、福音の宣教の技に集中するように導いても隔たりを感じさせるような事柄が、あるいは評価の仕方の違いが表面化するような、そんなことがあって混乱するしていた。混乱はガラテヤ書の5章の19節につながります。以下につながる肉の技を生み出すようなものだと思います。立場が違えば正しいっていう、そのようなことでも混乱のあるところには否定をされる、そういうことがあるわけですよね。本当につらいことだと思います。今日の箇所を読むと、パウロはその一切を受容しているように思うんです。受け止めている。それがこの愛は決して滅びないというところから展開されているところだと思います。パウロの考えですね。賜物を神様によって信仰者に賜物が与えられていますが、その賜物も、つまり預言は廃れ、異言は闇、知識も廃れようって、そういうふうに表されてきた予言や異言もスパッてこう摘み取ってるんですね。それは人が語って表してきたものというのは、神様のところ、神様のにおいの導きの中では一部分に過ぎないんだということを語ってるんですね。パウロの大きなこう信仰が感じさせられる一言だと思います。そして完全なものが来た時には部分的なものは捨てされようと、そうだなって真実が見えてくるような感じがします。完全なものはこれから来るんですよって教えてるんです。それはパウロじゃない、ペトロでもない、アポロでもないって言ってるんですよ。誰が言ってることでもない、本当のことが目の前に来ますよって。鏡におぼろに映ったものを私たちは見ていると言います。鏡におぼろに映ったもの、まあ、昔の鏡ですから、ご存知のように今の鏡とは違います。青銅鏡を、青銅で作られた鏡を思い出してくださればわかると思います。そのようなものです。職人が表面をしっかり水平に磨かなければちゃんと映りはしません。映りはしませんし、その映り方も今の鏡とは雲泥の差です。 そんなふうに信仰の事柄も見ているんですよってパウロは教えているんですよね。私たちの見ているのはそのようなものですよ。真実はそこにあっても見え方がおぼろにしか見えていない。でも来るべきその時には完全に分かるんですよって教えています。顔と顔とを合わせて見ることになる。今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知るようになるって言ってるんですね。すごいなって思います。自分はまだまだ未完成だ、まあ、フィリピの手紙では前にあるものを得ようとして求めて走り続けているっていうふうに言っていますけれども、一部しか知らないんですよということを考えることができるパウロは、人の違いも批判もさまざまなことを、自分にはマイナスに取れるようなことも聞き取れる、そんな余裕を感じさせられますよね。信じているのは誠の神様ですもんね。信仰者はこの信仰ゆえに現実の中で試練を受けて、その忍耐をさせられます。忍耐が嫌だったら逃げることになるかもしれませんけれども、この忍耐というのは自分に何の原因もないのにもかかわらずそれを受けなければいけない、自分に問題はなくてもその忍耐を受けなければならない、不条理なことであります。でもそれをまず示されたのはイエス様。何の罪もない、数えられない、そのような方であられたのに十字架につけられ、苦しまれ、そして殺されてしまいます。その忍耐の大きさをパウロはいつもひしひしと感じているんだろうなと思います。神はこの主イエス・キリストを死から3日目に復活させます。聖霊はすべての人に復活された主イエス・キリストを示します。本当に厳しいところに立たされていても、この主イエスがおられますから忍耐し立ち続けることができる。信仰と希望はこの立ち続けるところでつながっていくと思います。主イエスと共に立つそのようなことだと思います。でも立つところに至るのには本当に厳しいなと思います。ちょっと修法にも書いてあるのは、幼虫が成虫になるときに古い殻を破るようなことだと というふうに記しました。前もこれ扱っていると思いますけれども、幼虫が成虫になるということは容姿が変わるとともに能力も変わります。しかしそれは簡単なことではない。幼虫の経験は成虫になるという経験は全くしていないからですね。殻を破らなければ成虫にならない。まあ、成虫になるときに力尽きて死んでしまう幼虫もあるぐらいですもんね。殻を破るというのはその命そのものに殻を破る力が必要なんだなということを感じます。古いものに執着している場合ではない。ある意味脱ぎ捨てる覚悟みたいなそういうものも必要なんだろうなと思います。でも信仰の事柄はそのようなことを今神様が見せてくださり与えてくださっているということです。そこにパウロは神の愛を深く覚えているんじゃないでしょうか。パウロも初めは考えてなかったことです。イエス・キリストを批判する立場にありました。イエス・キリストを信じる人たちを捕らえて、そしてそのグループを闇に葬ろうとしていた、その若手のリーダーだったということです。けれども主イエスに出会ったことによって自分が神に覚えられ、出会うことをその誠の救いの恵みに出会うことを与えられた自分がですよ、その幸いを得たんだと思います。信じたんだと思います。その信じたことは誰が何と言おうともそうだと、神が自分に示してくださったことだ、そうだっていうことを本当にはっきり自分自身のその人生の中に捉えたんですね。自分が許されて今までしてきたことを全部許されて、そんな大きなことを教えられて、大きなことを受け止めてもいい、あなたのことですよって与えられて、そのことを良しとして歩んでいく、成虫となったものがですね、昆虫が成虫となったことをやめることはありえない。そんなふうに歩んでるんだと思います。その 神の愛を深く感じるからこそ、コリントの教会が逆に愛おしく感じる。何が問題で、課題で、そしてその課題を乗り越えてどうなっていったらいいかっていうことをとても考えさせられる。神が自分を愛したように自分もコリントの教会を愛する、そういう気持ちがここに表されているんだと思うんですね。愛は決して滅びない。それは自分の愛だからではない、神の愛だから。自分を変えた愛がここにあるから滅びない。愛は神ご自身だっていうことを示しているんだと思います。信仰と希望と愛、これはいつまでも残る、そう伝えます。信仰は本当に恵みによっていただいたものだな。でも信じるという自分の口は、心は、人生は未完成だなと思いますよね。明日ひょっとしたら出会った人に違うこと言ってるかもしれない。まあね、そんな弱い私たち皆さんではないと思いますけれども、でもひょっとしたらなんか違うことをしているかもしれない。おぼろに映っているものを見ているわけですから、何かつまずくことがあるかもしれませんね。完全なものが来たときにっていうことは何でしょうね。この信仰の事柄において完全なものって、自分の人生の中で完全なことっていうのは何でしょう。今はまだ未完成で、一つの勝手な言い方をしますけれども、私たちが死を迎えるときは一つの完成です。死んだら次に変わりようがないんです。よく考えてみて、本当にそうでしょう。死を迎えたらその先は変わりようがないな、いやイエス様はそこに来てくださるだろうな、その希望はあって導いてくださる。でもつまずいた自分のところに、つまずいている自分、背いている自分、その自分に本当に向き合ってくださるんだろうか、そのところ覚えなければなりません。その完全なものが来たとき、はっきりわかるんですよ。はっきりすることになるんですよ。愛されていますし、信仰をいただいている恵みは本当に豊かですね。そのようなことを今御言葉を通して教えられているんですから、パウロに習ってしっかり立ちましょう。パウロが抱いている希望は私たちの希望でもあります。まことの神の愛がパウロにしっかり備わって与えられているように、神の愛が注がれているように、同じ愛が 私たち一人一人に注がれ与えられている、そのようなことです。よかったなと思います。最も偉大なものは愛です。誠の神様そのものです。一言お祈りします。神様、身勝手な自分の歩みがありますけれども、しかし今日は恵みを与えられて、大切な御言葉を今礼拝に集ったお一人お一人と分かち合うことができました。拙い語ることの狭い小さい偉大な神様のことを本当にしっかり語りうるなんてことはできないものですけれども、ここに集っていますお一人お一人の信仰に神様は十分に報いてくださっていると信じます。どうぞ新しい一週間、あなたの愛によって歩み、コリントの教会が罪を悔い改めてパウロと共に歩み進んだように、私たちも同じ愛をいただいて共なる歩みをすることができるようにしてください。この時を感謝いたします。お一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。